実体験談。この話は私、氷の本人が体験した話です。思えばこの体験を機に私は怪談というものに興味を持ち始めたのかもしれません。はじめに言っておきます。この話には霊などといった類は出てきません。多分違うと思います。偶然の産物、私はそう思うことにしています。それではお読みください。私が小学6年生の頃に体験した話を。私はその日、愛知県慶市にある戸畑商店街にいました。目的はその商店街の中にある本屋です。ほどなくして本屋に着いた私は、目的の本を探すため本棚の周りをぐるぐると徘徊していました。その本屋には、中に大きな四角形の柱がいくつかあって、四角形のそれぞれの面が全面鏡張りになっていました。私は本屋に入ると長居するたちでして、その日も何度も同じ場所をぐるぐる回りながら、目新しい本を物色していたんです。やがて、ふと違和感を感じました。それは、あの柱にある鏡です。見ると、そこには私が映っています。当たり前ですよね。が、もう一人、私の他に映っている人物がいました。これもまあ当たり前です。だって他にお客がいるんですから。でも私が感じた違和感はそこじゃありません。さっきから、不意に視界に入るその鏡の中に、全く同じ人物が私の後ろにいたのです。まるで私の後をつけているかのように。その人物は男でした。黒縁の眼鏡をかけ、頭部は少しはげていたと思います。水色の半袖姿で、小太りの男性。年は30後半から40代といったところです。ちなみにその時点で私が本屋に入ってすでに2時間ほど経っていました。私はなんだかそれが面白くなり、わざと誘導してみようと考えました。正直その時はまだ本気でその男が私をつけているなんて思っていなかったから。私はすぐにきびすを返すと、婦人雑誌コーナーに向かいました。男が読むようなものはもちろんありません。本を物色するふりをして、私はふと鏡を見ました。いました。例の男が。婦人雑誌コーナーに私の後をついてくるようにして。ドクドクと血管の中の血がものすごい勢いで逆流するのを感じます。私はその場にいても立ってもいられず、本屋を飛び出しました。早歩きで本屋を出ます。そして頭の中で、あれは私の勘違いだと何度も強く念じました。アーケードの中をしばらく進むと、台東と書かれたゲームセンターの看板が私の目に飛び込んできました。衝動的に私の足は店の中へと向かいました。手前にあった格闘ゲームの台に腰掛けます。必死に心を落ち着かせ、冷静になろうと考えたその時、 ゲームセンターの自動ドアが開くのが見えました。そしてそこには、例の男がいたのです。心臓が高鳴り、吐き気すら感じるほど、私はパニックに陥っていました。ですが何を思ったのか、私はもう一度試すことにしたのです。あの男の行動を。財布からお金を取り出します。コインを投入し、ゲームを開始します。そして斜め向かいにある起動していない台のディスプレイを利用して、そのディスプレイにわずかに映り込む男を目の端で追いました。私の後ろ約3メートルほど、後ろのゲーム機に男が腰掛けました。財布からお金を取り出し、それを投入しています。軽快な音とともに、ゲームのスタート音が後ろから響いてきました。どうやら男は麻雀ゲームを始めたようです。私はその動きを見計らって、すぐさま席を立ち上がり、店を出ました。そこですぐに走って帰ればよかったものを、私はまたもやあの男を、最後にもう一度試してみようと考えてしまいました。こんな恐怖にさらされながらも、私の好奇心はその恐怖を上回ってしまったのです。私はすぐさま行動に出ました。行き先は決まっています。商店街の中にある、確かサンリブという名のデパートです。入り口に入ると、すぐさま目の前にあるエスカレーターに乗りました。登った先、2階の踊り場にはガチャガチャが置いてあります。当時ガチャガチャにはまっていた私は、これでもやって落ち着こうと考えました。すべては偶然、自意識過剰な私の早とちりなんだと思い込もうとしたんです。けれども浅はかな私の思いはすぐに裏切られることとなってしまいました。あの男です。エスカレーターに乗ってこちらに登ってきたんです。私とは目も合わせず、どこか遠くを眺めるようにしながら、徐々にこちらに近づいてきたのです。急いでその場を離れました。私は身を隠しながらフロアの隅に移動し、階段を利用してさらに上の階へと移動しました。婦人服売り場、しかも下着売り場に私は入りました。私自身は怪しまれることはありませんが、男性一人がここに来ることはまずないでしょう。しかし、男は来たんです。まっすぐ他には立ち寄らず、婦人服売り場にある女性用下着売り場のコーナーに。逃げました。エスカレーターを駆け足で降りました。足がもつれこけそうになりながらも私は走りました。ですが、私は子供だったのです。浅はかで大した知恵も持たない、衝動的に身動きしてしまう矮小な子供だったのです。デパートを出た私は何を思ったのか、そのデパートの裏に逃げ込んだのです。そして目の前にある赤茶けた錆まみれの非常階段を駆け上がったのです。無我夢中で登りました。
来ないで来ないで来ないで。
何度も胸の内でそう叫びながら上へ上へと駆け上がったのです。やがて行き止まると、4階と書かれた鉄の扉に手を伸ばしました。ガチャガチャと鈍い金属音が響きますが、扉は私の意に反して開きません。鍵がかかっていたのです。当たり前ですよね。ですが、そんなことすら当時の私は予測できなかったのです。扉のドアノブから手を離しました。一瞬静まり返りますが、カンカンカンカンカンカン、下から音が響いてきます。靴音でした。カチカチと音が鳴ります。私の死音でした。歯と歯がすごい勢いで触れ合い、カチカチと音を立てていたのです。膝が折れ、その場に私の体は座り込むように崩れ落ちました。真ん中の支柱の隙間から下を覗き込みました。水色の服がちらちらと見えました。カンカンカンカンと登ってくる靴音はどんどん近づいてきます。涙と鼻水で私の顔はぐしゃぐしゃでした。どうしてこうなったのか、どうすればいいのか、何も考えられません。叫ぶことすら忘れて、私はおえつを漏らしながらその場にうずくまりました。が、その時です。ガチャンと金属音が鳴ったかと思うと、目の前の鉄の扉が開いたのです。そしてそこから、デパートの制服を着た20代くらいの男性が現れたのです。こんなとこで何してるの？泣いてるの？何？どうしたん？いじめられたん？大きな声で話しかけてくる若い男性。すると、下の方からまたもや、カンカンカンカンと、今度はすごい勢いで下っていく靴音が聞こえたのです。何あいつ、何なん、あいつにいじめられたんか。そう言うと、若い男性は私の返事も待たずに急いで階段を駆け下り始めました。
こら、ちょ待て。
二人の足音が遠ざかっていくのがわかります。唖然としましたが、私は力を振り絞り、ふらふらと立ち上がると、ゆっくりと階段を降りました。デパートを出て商店街の中に戻ります。周りから聞こえてくる喧騒が、私のズタズタになった心を癒してくれました。ですが、商店街の入り口まで来て、私は立ち止まりました。足が棒のように重い。これ以上は動かせない。呆然と立ち尽くす私の目に、電話ボックスが映り込みました。迎えを呼ぼう。さっきのことを話せば、きっと親も迎えに来てくれるはず。そう思ったんです。ボックスに入り100円を入れると、すぐに家に電話しました。何回かのコールが鳴った後、聞き慣れた母親の声が耳元で聞こえました。泣きそうでした。いや、泣いていました。そのせいでうまく喋れません。必死に説明するも、 親には全くと言っていいほど話が伝わりません。受話器の向こうで母親がイライラしているのがわかります。どう説明すればいいんだろう、そう思った時でした。目の前にこちらに接近してくる一台の車がありました。それはまるで私の目の前でスローモーションのように見えました。対向車線をはみ出し、こちらに迫るタクシー。タクシーの運転手らしき男性が歩道を走りながら、車泥棒と叫んでいます。そして次の瞬間、そのタクシーは私のいる電話ボックスの手前のガードレールにカシャンというけたたましい音とともに頭から突っ込んだのです。幸いタクシーはガードレールを突き破ることはなく、電話ボックスの手前で止まりました。あたりは騒然としています。私はその場でうずくまり、またもやガタガタと震えていました。周りからは、運転手は、おらん、どこ行ったんや、タクシー盗まれた、と怒鳴り散らすような声が飛び交っていました。受話器からは母親が私の名前を連呼する声が聞こえます。私は震える手で受話器を持ち直し、耳元へと運びました。すると母親が、あんたいい加減にしなさいね。何騒いでるの。まあいいわ。とにかく今日はどうするの？泊まっていくの？帰ってくるの？え？母の声に思わず声が上ずります。止まっていく？誰が？私は声を振り絞り母親に聞き返しました。すると母親は、あんたのことよ、30分前くらいに今日は泊まるから帰らないよって電話してきたじゃない。30分前。私がまだあのデパートの非常階段に隠れていた頃の時間です。当時携帯電話なんてものはありませんでした。あってもポケベルぐらいです。私が電話するなんてありえないし、できないことなんです。何が何だかわかりません。私は咳を切ったかのようにその場で泣き叫びました。以上が私が過去に体験した話です。脚色も誇張もありません。ありのままの体験談です。あまり怖くないですよね。正直、わけのわからない話ですから。ただ、一つだけ言えることがあります。私はこの体験をしたからこそ、怪談というものに興味を持ったんだと思います。現実は答えのない不可思議なことばかりです。そう、現実は不可思議連鎖の物語だと私は思っています。以上、実体験談という話でございました。